今日はハバクク書第2章です。このところでは信仰によって生きることが語られています。一節に物見やぐらというのが出てきます。物見やぐらとは何か。それは敵が来るということを見るための高い塔であったわけです。そしてそのところに登って敵の情勢どのようにやってくるのかということを見張るというその見張り人がいたわけです。しかしこのところでハバククは一節の終わりを見ると、主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見ようというふうに言っているわけです。ですからこの敵というのは確かに直接的にはバビロンのことを指しているわけですけれども、その背後に何がいるのか、それは神に敵対するサタンがいるということを私たちは見なければならないわけです。今のこの世の情勢を見るときに様々なことが起こってきています。自然災害やまた国と国が争う。じゃあその状況を見て私たちは何を見るべきなのか、知る必要があるのか。それは主が私に何を語られるかということが非常に重要なことではないかと思います。私たちは日頃テレビやラジオでニュースを聞きます。しかしそれと同じように聖書を読む必要がある。聖書を通して神様は一体何をなされるのか、この時代のことを私たちは知る必要があるわけです。3節にはこの幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。定めの時、それは神様がことをなされるという時が必ずあるわけです。そして終わりとあるわけです。直接にはこの権勢を誇るバビロンの終わりの時が必ず来る。しかし私たちにおいては、私たち自身がまさに終わりの時に向かっているということを知らなければならないわけです。私たちには聖書があります。そして感謝なことに旧約聖書だけではなくて新約聖書があり、最後には黙示録が記されてあるわけです。ですから私たちはこの旧約聖書を読むときに、また新約聖書、そしてまた実現していない黙示録を読んで、神様が私に何を語っておられるのか、それを知る必要があるわけです。3節の終わりを見ると、必ず来る、遅れることはないという言葉が出てきます。世の終わりは必ず来る、遅れることはない。今自然災害が多発しています。そしてまた悲惨な状況を私たちは見ますけれども、決して他人事ではないということを私たちは聖書を通して知らなければならないと思います。4節に、見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない。この彼とは誰か。カルデア人バビロンのことであるわけです。この世で権勢を誇り、そしてまたこの世の栄華を求めていく、その姿は五節のところにも、勇士は高ぶっていて、そしてまた終わりの方に死のように満ち足りることを知らない。その欲望には限りがないわけです。どんどんどんどん周りのものを奪い取っていく。しかしそのようなものはどうなるのか。七節のところに、お前に噛みつく者が突然起き上がり、揺り動かす者が目覚めて、お前は彼らに略奪されないだろうか。このことはやがて起こることであるわけです。それはバビロン帝国の東からメドペルシャ帝国が起こってくる。そしてついにはこのペルシャによってバビロンは打ち滅ぼされるということになるわけです。 まさにこの世っていうのはそうした略奪の繰り返しのようなところがあるのではないかと思います。また9節には、災いだ、自分の家のために不正な利得を貪りとあるわけですけれども、日本の政治を見ても不正な利得の貪り、もう私腹を肥やすということが今のニュースを見てもわかることではないかと思います。そしてこのことの原因は10節の終わりに、お前の魂は罪を犯した。なぜ不正が行ったり、また略奪するということが出てくるのか。その魂が罪にまみれている。そのことによって多くの犯罪が起きてくるということであるわけです。しかし感謝なことは、14節のところを見ると、誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされるという言葉が出ます。主の栄光を知る。主の栄光を知ることは何かっていうと、福音が伝えられるということであるわけです。不正が行われ、利得を求める人たちが、もう耐えることがない。そして略奪がもう国単位で行われているような、そのような中にあって、実は必ず主の栄光を知る時が来るわけです。一つにはこれはもう再臨ということになるわけです。やがてイエス・キリストは来られる。そして全てのものを裁かれる。それはどうやって知ることができるのか。これはもう聖書の御言葉による以外には他にはないということです。私たちはニュースを通じてこの世のありさまがどうであるのかということを知らなければなりませんし、そしてもう一つのことは、一節にあったように、主が私に何を語られるのか。これはもう聖書による以外には他にはないわけです。ですから私たちはこの世のニュースを聞くとともに、聖書を読んで、主が私に何を示しておられるのかということを知っていかなければなりません。18節には彫像、すなわち偶像のことが出てくるわけです。19節に、木や石、そして金や銀をかぶせたもの、そういうものは日本でも溢れるようにしてあります。道を歩けば、この地蔵があったり、お寺にも仏像、そういうものがあるわけです。19節の割り見ると、その中には何の息もない。命のないものです。それらは皆人間の手によって作られたもの。そうしたものが私たちに命を保証するんだろうか。しないわけです。20節のところに、しかし主はその聖なる宮におられる、全地を主の御前に沈まれとあるわけです。私たちは誠の神様の前に沈まる、ひれ伏して礼拝しなければいけない。それが私たちの今なすべきことであるということです。クリスチャンである私たちが誠の神を恐れなければ、果たして周りの人たちはその神様のことがわかるだろうかということを思います。まず私たち自身が誠の神を恐れ礼拝する、礼拝を死守せよという言葉を聞いたことがあります。でも日本ではどうなのだろうかということを思います。日曜日、今私たちは主がよみがえられたその日曜日を安息日としている。それをしっかりと私たちは守って礼拝しているだろうか。私たちは神様の前に生きるということを自らが表す必要があると思います。4節のところに、 正しい人はその信仰によって生きるとあるわけです。正しい人、それは神様が見て正しいということです。人間の判断による正しさではない。私たちが全てのものを決定してことをなすことができるんだろうか。できないと思います。全てのものを裁かれるのは神ご自身であり、私たちは神の御前にあって正しいのかそうでないのかということが、やがては裁かれる時が来るということです。しかしハバククは、正しい人はその信仰によって生きる、信じて生きるものとなる。実はこの信仰によって生きるということをパウロはローマ人の手紙の中に引用しているわけです。そして宗教改革を行ったこの人たちの中にも信仰によって生きるというその思いが表された。特にマルチン・ルターはその御言葉によって、今までやっていることは間違っている、彼はその宗教改革を行った一人の人であるわけです。そしてそれは今日も私たちは受け継いでいるということになるわけです。私たちは信じる、その信仰によって生きる。その信仰は何かっていうと、イエス・キリストを信じるという信仰であるわけです。イエス・キリストは何をなされたのか。私たちのために十字架にかかり、血を流し、罪を許してくださった。その許しの中に自分は生かされて、そして御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのことが聖書にはっきりと語られているわけです。私たちはこの世に生きてますけれども、もうもはやこの世のものではないということであるわけです。そしてパウロはこのキリストと共に生きる、そしてキリストが私のうちに生きておられるということを彼は手紙の中に語っています。そしてもうもはや私たちは自分のものではない。神様によって代価が払われて、買い取られて、神のものとなった。彼は私たち自身が神の聖なる宮であるということを言っています。20節を見るならば、しかし主はその聖なる宮におられるとハバククは言ったわけです。神様は私たち自身を聖なるものとしてくださる。そして私たちのうちにこの聖なる方キリストが生きておられる。私たちはこの信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。